イエス・キリストはある人物、ある人物について次のように人々にお語りになりました。そのイエス様の言葉をはじめにお読みしたいと思います。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち彼よりも偉大なものはいない。イエス様はその彼、その人物を指して、女性から生まれたものの中で彼は最も偉大なる人物であったと最大級の褒め方をなさったのであります。彼以上の人物はいない。しかし、ところがすぐにこの後続けてこうもおっしゃいました。しかし、神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。ややこしいですね。本当にややこしい言い回しをの言葉であります。神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。神の国、天国では、天国に救われる人の中で彼は一番小さな男であるとは一体どういう意味でしょうか。イエス様がこうおっしゃった彼とは、バプテスマのヨハネという人物であります。イエス様のこの言葉、彼は最も偉大なる人物だが最低の男である、それはどんな意味でしょうか。褒めておられるんでしょうか、それとも非難しているんでしょうか、どちらでしょうか。明らかにイエス様は私たちにこのバプテスマのヨハネをよく見なさいと、知りなさいと私たちに促している表現をしておられるのであります。彼は最も小さな男であり、彼は最も偉大なる人物である。本日はこの不思議な評価を受けたバプテスマのヨハネについて皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。これがバプテスマのヨハネという人物の概要であります。とにかくよく知られていることは、あのイエス様にバプテスマを施した人、授けた人としてですね、このバプテスマのヨハネは有名な人物であります。バプテスマのヨハネは突然に世に現れ、突然に人々の前に出現いたしました。そして彼の語るメッセージは非常に強烈で、非常に単純でした。それは、悔い改めよ、あなたたちはそんな生活をして、そんな生き方をしていて救われると思っているんですか。すぐに方向転換して、神様がお嫌いになるその罪を捨てなさい。これがバプテスマのヨハネのメッセージであります。彼は相手が学者であろうと農民であろうと、そのメッセージを遠慮なく叩きつけるように人々に放ち続けたのであります。どうなったと思いますか。そんな強烈なメッセージを聞いた民衆はどうしたか。なんと、彼から離れていくんじゃなくて、彼のもとに続々と集まってきたのであります。農民も学者も病人も金持ちも兵隊たちも、自分の生ぬるいいい加減な生活から自分を叩き起こしてくれるこのヨハネのメッセージを求めて、ヨハネのところにどんどんものすごい数の人たちが続々と集合したのであります。ヨハネは一躍時の人となりました。神の国は近づいたと叫んだわけであります。で、その間、その途中、イエス様もこのヨハネからバプテスマ洗礼をお受けになったのであります。そして もう一つ彼が強調したことがこれであります。こうおっしゃった、こう言った、私の後に来るあのナザレのイエスこそあなたたちを救う救い主である。あのイエスこそあなたたちを罪から救うただ唯一の救い主である。この方に従いなさい。私なんかあの方に比べると、あの方の靴の紐を結ぶ価値もない、こう言ったの、まあ、とにかくこのヨハネはしきりに、私じゃなくあの人、私じゃなくあのイエスと人々の目をイエスに向けた。すると結果どうなったか、こうなったのです。ほら、ご覧の通りに、今度は民衆はイエス様が指し示したイエス様の方にうわーっと集まっていった。新しく登場したこのイエス・キリストというスーパースターのもとに大群衆が続けて群がってきた。一方、あれほど集まっていた群衆は、ヨハネのところに集まっていた群衆はイエスのもとに集まり、つまりイエスから、ヨハネから去っていき、ヨハネはこのようにポツンと取り残されて、彼は一人になった。でも彼は言った、いいんだ、これでいいんだ、これでいいんだ、もう自分がいなくてもいいんだって言った。さて、そんな時世間を騒がす事件が起ころうとしていた。それは右側の、聖書の舞台はだいたいこのユダヤの地です。右側のユダヤからはるか離れた遠いローマでその事件が勃発した。どういう事件か、この図をご覧になっていただきたいと思います。ユダヤの国を治めていた王様というのは、左側のヘロデ・アンテパスという王様、左側、彼はあのクリスマスの惨劇を起こしたヘロデ大王の息子。このアンテパスには弟がいた。弟はユダヤにいなくてローマに住んでた。よろしいでしょうか。お兄ちゃんはユダヤ、そして弟はローマの役人だった。右側です、弟。ある時、この兄のアンテパスがローマに住んでいる弟のところに遊びに行ったんでしょうね。そこでほら、ご覧の通りに、弟の嫁、名前をヘロデヤ、あ、自分と名前が似てるって思ったかどうかわからない、この弟の嫁と仲良くなる。不倫です。それどころか、なんとアンテパス王は弟の嫁とその娘サロメを奪って本国ユダヤに連れ帰っていったわけ。弟の嫁と娘ですよ。連れ帰った時、ユダヤはこの王様のスキャンダルで大騒ぎになります。しかし抗議の声を上げる者は一人もいなかった。避難する者たちに対してヘロデ王がどんな報復をするか全国民は分かってたからです。しかし、ここにこの不倫の王に対して抗議の声を上げた人物がたった一人いた。誰ですか？そう、それこそバプテスマのヨハネ。バプテスマのヨハネは王の罪を命も恐れずに責めた。ヨハネは、王様、あなたは間違ってる、 悔い改めよ。誰もが口を閉ざす中、彼は言い放った。するともちろん王様は怒った。わしのプライベートになぜ口を挟むのか、ヤスを捕らえよ。こうして正義の声を上げたヨハネは捕らえられて、獄屋の人、牢獄の中の人になってしまうのです。彼は牢屋の中で何を考えたと皆さん想像なさいますか。機関車のように働いて、突然牢獄の中に閉じ込められた今、彼から誰も彼もが去っていったばかりでなく、自分も動けなくなった。彼はどんな気持ちで鉄格子の中で何を考え始めたんでしょうか。皆さんはどう想像されますか。そして事態はもっともっと厳しい状況になっていったのであります。この絵をご覧になってください。右側がヘロデ・アンテパス王、左側に座っているのが奪ってきた人妻ヘロデ・ヤ。あるパーティーが開かれ、一番左側のサロメが集まっていた会衆の前で踊りを踊ります。酒によって上機嫌になったヘロデ王は、ここで決して語ってはいけない言葉をサロメに言い放つ。何か欲しいものがあるか、それを待ち構えていたようにサロメが言う。ヘロデの首を欲しゅうございます。ごめん、ヨハネの首を欲しゅうございます。まあ蛇のような娘だった。このヘロデはこの娘の言葉に凍りつきます。でも集まった会衆の手前、この小娘の要求を跳ね返すことができず、こうなる。バプテスマのヨハネは首を切られて宴会の席に運ばれる。これが元になって、あのオスカー・ワイルドの狂った小説、狂った戯曲が今も世界中で上演されているんです。以上がバプテスマ・ヨハネの終わり方であります。皆さんいかがでしょうか。彼の生涯、本当に寂しくて、そして悲しくなります。彼の人生の中に何か良いことが、楽しいことが彼の人生に起こってきたんでしょうか。彼の生涯はあっという間に終わりを迎えるのであります。あれほど神様のために働いて、誰よりも正義を貫き、何が正義か、何が救いか、誰のところに救いがあるのかを語り続けたのに、なんだか役割がなくなったら、人が自分から次第に離れていく、その寂しさを感じながら彼は殺害されていったのだ。まるでゴミ箱に捨てられるように彼は捨てられたのであります。彼は自分のことをどう考えたんでしょうか。信念の人ですから、まっすぐな人ですから、きっと牢獄の中でもぐらつきなどしなかったと皆さんお思いですか。彼だって人間ですから、彼だって孤独の鉄格子を握りしめて、ここに書かれているように、ここに書かれていることを思ったと思います。ハリス張り切りすぎたのかなって、走りすぎたのかなって、他人のことを口出しすぎたのかなって、何がいけなかったんだろう。考えた。そして何よりも、なぜ神様は私をこの状況の中に置かれるのか。 ユダヤのことわざにですね、おしゃれなですね、ことわざがあります。これです。幸せは香水のようなものだ、他人に振りかけると自分にも必ずかかる。おしゃれなことわざです。人のために働きなさい、人を助けて奉仕しなさい、すると他人にしてあげたあなたにも甘い香水の水滴は数滴かかってくるよって感じ。人様にしたことはあなたにも返ってくるよという意味なの。どうですか、このことは。正直言って私の心の中にもこの気持ちがあるわけです。人のために働いてるんですけども、報酬なんていう言葉は嫌だけども、使わないけども、自分にもこれだけ頑張ったんだから数滴かかってちょっといい気分を味わってみたいっていう気持ちが誰にでもある。でもヨハネは香水の数滴どころか一滴も良いことが返ってこなかったわけ。返ってきたのは暴力と惨殺の刑が返ってきた。どう思いますか、この人。マタイによる福音書の11章、まだ牢獄の中にいた頃のヨハネのことが記されています。お読みいたします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子を送ってイエスに尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。つまりイエス様は一人きりになった牢獄のヨハネを励まそうとしているんです。ヨハネ、あなたが一心に力を込めて注いだ働きの実はこうやって実現している。あなたが懸命にまいた種はこうやって確かに実っている。無駄になんかなってないって言った。ヨハネの言葉、まだ働いてた頃の彼の語った言葉であります。もう一回言いますけども、一生懸命イエス様のことを伝えていたら人々がですね、自分から去っていく、一人残された。このかわいそうな孤独そうに見えるヨハネ先生を心配したヨハネが、あの弟子が言ったんでしょうね。先生、それでいいんですか、あれほど頑張ったのに、みんなあなたを捨てていいんですか、これで。って言った時、ヨハネが語った言葉、ちょっと難しいですよ。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の替え添え人はそばに立って耳を傾け、花嫁の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされていると言ったんです。かなり難しい例えですよね。でも大丈夫です。この例えには結婚式を挙げる花婿、花嫁、そして替え添え人、3人が出てきます。替え添え人というのは結婚式のお世話をしてくださる、こういう感じで、ヨハネはこう言ったんです。皆さんよくお聞きください。私の役割は替え添え人の役割ですって言ったんです。替え添え人は式の中で花嫁と花婿が喜び合うのを見て、それで満足するんだ。 私の喜びは私が伝えた人がイエス様に出会って喜んでいる姿を見届けることである。それが私の喜びだって語ったの。私は先ほどヨハネの生涯の中に楽しいことや嬉しいことがあったんでしょうか、なかったんじゃないかなって言いました。でも彼はいや私は喜びがあったって、私の喜びは多くの人たちがイエス様を知って喜びにあふれて救いに預かっているその光景を見ることが私の最大の喜びだったって言ってる。そして見届ければいなくなっていいって消えていったの。イエス様は栄えて私は衰えていく、こんなことを言ったんです。これがヨハネの生き方だったんです。彼は自分の役割をちゃんと知ってた。イエス様はそんなヨハネをよく知ってた。彼の悲しみも彼の寂しさも彼の虚しさも全部分かってた。だからイエス様はこう人々に紹介した。あなた方は何を見に荒野に行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らしている人なら宮殿にいる、では何を見に行ったのか。今朝もイエス様は皆さん一人一人にあなたは何を見に来たのかって一人一人に聞いてらっしゃるんです。今朝もテレビにかじりついて、あんなにテレビを見て、あなたは果たしてどんな人間をこの世の中で見たいと思ってるんですか、どんな人間を探してテレビを見てんですかっておっしゃってる。見なければならない人はこのヨハネのような人物だ。そしてこの後こう語った。言っておくが、おおよそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。どう読みます？きっとこうでしょうね。神様を信じた者の中で彼ほどに神様の力の現れを見る機会に恵まれなかった人はいないという意味で最低だ。ヨハネの一生は悲しみに満ちたほとんど孤独な一生だった。彼は自分の働き、自分の頑張り、自分の努力の結果を何にも見ないまま人生を閉じていった。あれだけイエス様を述べ伝えながら、ヨハネ自身はイエス様の説教一回も聞いてないんですよ。イエス様の奇跡の癒しの技も死人のよみがえりも一度も目撃することなく終わった。命がけで働いたのに彼自身は奇跡救出されないまま終わっちゃった。でも何一ついいことが起こらなかったのに最後まで信じ続けた。だから最高だって言った。この街道の中で私の人生何にもいいことがなかったと思われていらっしゃる方いらっしゃいますか？この街道の中で私は神様を信じた、でも一回も奇跡は起こらなかったとお思いの方いらっしゃいますか？良いこともなく、神様に祈っても一度も神様の大逆転劇 起こらなかった。でもそれでも神様を信頼してきた、そんな人はみんな偉大なヨハネたちだって言ってるんです。神様信じて何にも奇跡らしい奇跡が起こらなかった人 にもかかわらず、そんな人にイエス様はあなたもヨハネたちだ。これ昨日私が作った図なんですけども、何の表だと思いますか？オレンジ色。オレンジ色っていうのはですね、ですね、良いことが起こった量を表している。ちょっと難しいですね。その人生の中でですね、いいことが起こった、神様の奇跡的な助けとか、奇跡的な事件の量。一方ブルーはそれでも神様を信じた、信頼した量。どっか神学生博士がいたらおかしいって言われるか分かんないけども、いい、いやですね、もういいです、もういいですってなんですけどね。ですから5番目ちょっと見てください。5番目の人はこういうことです。いっぱい神様に助けてもらった、いっぱい神様から助けてもらったが、がちょっとしか神様に信じなかった。1番目の人というのはほとんどいいことがなかった。神様にお祈りしても答えられたことなんかそんなに。でも信じ続けた。バプテスマのヨハネは何番？1番ですよね。いいことが起こらなかったにもかかわらず最後まで神様を信じ続けた。考えなければならないことは、今の私は1番から5番どの人生を狙ってるか。私は3番を狙ってる。私は3番を狙ってきた。楽しいことも奇跡的なこともいっぱい起こるようにって、だから信じますって。だけど今日レベルが高い。今日僕ら、そんなことを考えている僕らの前にバプテスマのヨハネの生き方が出てきた。天国の偉大な人物に順位を決める、私が作ったからいい加減です、ね、イエス様がイエス、ヨハネを評した言葉を聞いているうちに私はこう思う。つまり天国は一瞬のうちにして逆転するんですよ。何にもいいことがなかった、でも神様を信じ続けてきた人がトップの位置になるって私は思う。天国はね、一瞬のうちに逆転する。何かすごいことをやった目を見張るような人、逆転するんです。逆転するんだと考えながら生きていく。エレン・ホワイトのこと、イエスはご自分のヨハネ、しもべヨハネを救い出すために手をお出しにならなかった。イエスはヨハネが試練に耐えることをご存知だった。救い主は喜んでヨハネの元に行き、ご自分がそこにおられることによって暗い牢獄を明るくしようと思われたことであろう。イエスは喜んでご自分の忠実なしもべをお救いになりたかった。だが、後年、牢獄から死へ移らなければならない幾千の人々のために、ヨハネは殉教の杯を飲むのであった。イエスに従う者たちが神と人とに捨てられたように見えながら、一人寂しく獄舎の中で弱り果てたり、剣や拷問や火あぶりの刑で殺されたりするとき、キリストご自身がその忠実さについて 明かしされたバプテスマのヨハネが同じ経験を味わったことをもって彼らの心はどんなにか支えられることだろう。癒されないまま眠りについた。問題が解決されないまま眠りについた。1から5までどこ目指します？5は嫌だと思う。5のような人生を送りたくない。3ぐらいでいいと思ったけども1でも1も怖い。怖いね。でもヨハネは私たちに教えてる。最後にどうなったか、もう一回言いますよ。人々はヨハネから去ってイエス、ヨハネはこのようにポツンと一人っきり残された。みんな行っちゃった。彼残された。その後彼は死んじゃった。そして時が流れ、そして行っちゃった人がヨハネのことを後でヨハネのことをちょっと思い出してこう言ったんです。最後の言葉、多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の奇跡も印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこで多くの人がイエスを信じた。すごいでしょ。いい言葉でしょ。私はですね、この言葉にもう本当もう憧れちゃう。ああ私もこの言葉、つまり後で人から言われたらもうそれで本望だと思いたいね。ヨハネ、なんか目新しいこととかすごいこと奇跡何一つやらなかった、何にもやらなかったけども、彼が語ったこと結局全部本物だったって、本当だったねって後で言われたらもうそれでいいんだって。生きてる間に人から言われなくたって、子供から言われなくたって、どんなに叫んで相手にされなくて、鼻先で笑われて無視されて相手にされなくても知れないかも分かんない。でも僕らが消えていった時、僕らが消えていった後で多くの人たちがあの人が言ったこと全部本当だったって言われたら、それ一番かっこいい証だと思う。そう思いません？最後に二回最後に言っちゃう、ルカによる福音書3章。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書かれてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。死の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘はすべて低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。これが私たちの働きなの。私たちはこの働きをしてるんです。私たちが述べ伝えることによって、イエス様を述べ伝えることによって聞いた人たちの人生の道が凸凹でなくなる。そしてみんな神様の救いを見る。これが私たちの教会の喜びなの。この喜びのためにこれからも進んでまいりたいと思います。